改めておはようございます。父よ、御心なら、受難週とイースターの礼拝を皆様とご一緒させていただけて本当に感謝をしております。ペンテコステまでの期間ですね、私たちの信仰生活の土台となる大切な2つのテーマについてご一緒に御言葉に扱っていきたいと、そのように導きを感じております。何といっても私たちの信仰生活の大切な土台、それは祈りと御言葉であります。交互にですね、祈りについて、また御言葉について、また祈りについてというふうに、このメッセージでご一緒させていただければと願わされているんですけれども、今日はイエス様のお祈りの姿を通して、見てまいります。早速ですけれども、22章の39節、ルカ22章の39節ご覧ください。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたときと。ルカによる福音書には書かれてませんけども、マルコによりますと、これはゲツセマネという場所ですね。イエス様がいつもここで祈っておられたということを、ルカはそのことだけを記すことで強調しました。ああ、私もいつもの場所がある。私が祈る場所はいつもここだというですね、そういうものを持っておられる方がおられると思います。あるいはこれをお読みになって、ああ、そうそう、いつもの場所と言えるようなところを早く作らなくちゃというふうにですね、思われた方もおられるかと思います。本当に幸いですね、この時この場所でというこの状態だったら主と二人きりになれるっていうですね、そういうところを持ってらっしゃるという方は本当に幸いだと思います。けれども、忘れてはならないことがあります。ちょっと一箇所ですね、開いていただければと思うんですが、コリント人への第一の手紙の3章16節、教会備え付けの新改訳の第3版では321ページ、新約聖書の321ページになりますが、第一コリントの3章16節、ちょっとですね、この、密が避けられている状態でありますので、声に出してですねお読みいただいても大丈夫じゃないかと思いますので、ご一緒くださればと思います。第一コリントの3章16節、あなた方はというところですね、でお願いします。はい、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。そこまでで結構です。すごいことが書いてありますね。私たちが神殿とされている聖霊なる神様が私たち一人一人のうちに住んでいてくださるということは、今日のこの箇所で言うならば、イエス様にとってのいつもの場所というのは、それはあなたの、あるいは私の心の内、霊の内なんですよ。このことは皆さんにとってどう響くでしょうか。あ、よかった、私なんてちっとも祈れていないと思っていたけども、実は聖霊によって祈れてたんだという気づきにですね、喜ばれる、そのような方々が多くおられるのではないかと思います。私もそうです。そしてそんなに身近にいてくださる聖霊によって、そうか、私は実はもっともっともっと祈れるんだと気づかされるのではないかと思うんです。イエス様は弟子たちに祈っていなさいとおっしゃった。何のためでしょうか。40節の続きを見ましょう。もう一度ルカの22章に書いていただきまして、40節の続き、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。 で、イエス様はですね、今開けませんけど、ルカの11章の4節で、いわゆる主の祈りでですね、私たちを試みに合わせないでくださいと祈りなさいと教えられました。イエス様はそう教えられるんですから、試みは来る。この時の弟子たちには、イエス様を裏切ってしまうという誘惑。そして、イエス様が捕らえられてしまうということによって、もう今までの自分たちのやってきたことは全部無駄になってしまうとか、神様を信頼するって何なんだろうか、意味があるのかというような真っ暗闇の状態に落ちてしまう、そういう誘惑が襲いかかってくるということだったと思います。同じ誘惑は私たちを襲っている。そして私たちの力でそれに勝つ見込みはないわけですね。だから助けを求めるわけです。41節。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れて、ひざまずいてこう祈られた。私たちにとってはひざまずいて祈るっていうことは、馴染み深い姿勢か分かりませんが、当時は立ってですね、立ってこうみんな祈った。ですからイエス様がここでひざまずいておられるというのは、もう切羽詰まったもういっぱいいっぱいのそういう様子をこの表している。何と祈られたか、42節、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。イエス様の祈りはいつも父よで始まりますね。そのお方は私たちの父であり、私たちの神であります。で、購読文で今日ですね、詩編の121編を購読いたしました。お聞きくださって結構です。もし開いていただける方はですね、もう一度購読文の38番を見ていただければと思うんですが、詩編の121編の1節2節はですね、こんな言葉です。その購読文の最初のところですね。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。昨日はですね、この43号線から角を曲がってきて、その三陰福音教会の方に近づいてくるときに、ブワーッと前にですね、六甲山が広がる。で、皆さんにとってはですね、何でもない当たり前の光景かわからない。私にとってもこの昔懐かしい、景色なんですけども、まあ、しかしこう考えてみますと、20年以上ですね、この六甲山をバーンとこう見るってことはあんまなかった。だからやっぱり毎回感動してますね。うん、わすごいな、ああ六甲山ってっていうね。で、山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るんだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。時々こんなことを考えます。神様はなんでこんなに雄大な自然というものを作られたんだろうか。私は神学校卒業して半年でアラスカキリスト教会というところに使わされました、妻と一緒に。で、アラスカの山っていうのはまたものすごい雄大なんですよね。で、必ずしもそういうものがなくてもいいと皆さん思いません？花の美しさもそうです。いろんな生き物もそうです。神様はそれらを通して、ご自身がどんなお方なのかということを私たちに感動させながら示しておられると思います。それに対する感動の思いをですね、私たちは日常生活のあまりにも忙しい、大変なストレスいっぱいの歩みの中で忘れがちだと思いますが、しかしこの詩編は山に向かって目を上げて、どこから私の助けが来るか、それを思い起こしている。それは天地を作られた主から来る。この主っていう言葉、皆さんのお手持ちの聖書の多くはですね、わざわざ太字で書かれていたり、ちょっとこう、括弧で閉じていたりっていうふうになっていると思うんですけど、一般的な主、ね、主人とか、しもべに対して主っていう言葉ありますけども、そうではなくって、いわゆるヤハウェという この神様がご自身のお名前をこの自己紹介された時に使われた、その他のどの種でもない唯一の天地万物を作られたその神様の名前を使っている時にだけ、これ太字になるわけですよね。で、このお方から来るんだとわざわざ記されている。父よと祈られた神、私たちはそのお方に祈ります。ところがです、イエス様が、よく考えてみますと、あれというような祈りをされているわけですよ。多くの方々は、クリスチャンでいらっしゃって何度もこの御言葉を味わってこられたと思う。でも今朝もう一遍新鮮な思いでこれを見ていただきたい。42節、父を御心ならばこの杯を、これ十字架のことですよね、私から取り除けてください。でその後のですね、私の願いではなく御心の通りにっていうことだけだったら、その祈りは完璧です。でもルカは、そして聖書記者たちは、その前のイエス様がおっしゃったこの言葉を削除しなかった。で、聞き方によってはつまずくような言葉ですよね。だって神から使わされたその目的をイエスは知っていたはずじゃないのか。そのこと自体がこうグラグラと揺れるような、そして明らかにこの時 100% 神であられ 100% 人であられるイエス様は恐れてるんですよ。今から起こることに対しての恐怖心でもって迷っているし、おののいている。実際に悲しみのあまり死ぬほどであるとまで弟子たちに言った。パッションという映画をですね、ご覧になった方が結構おられるんじゃないかと思うんですよ。おすすめの映画でもあり、またおすすめできない映画でもある。もうご覧になった方は分かりますけども、そのムチ打ちのところがもうあまりにも残虐なので、私は、まあ、和歌山でそれを見ましたけども、もう最初からですね、絶対泣くと思って一番前で手ぬぐいを持ってですね、もうこう深く座って、後ろから私が泣いてるとか分からないようにしながら、もうおんおん泣いた。まあそのね、映画、まあ、パッションというのは情熱という英語ですけど、その一番最初が P がですね、大文字になるとイエス様の受難のことを表すわけですよね。で、こうパッション、その一番最初のシーンはもうイエス様が本当にこう震えながらね、しゃがみ込んで、時にはもう地面にこう這いつくばるようにして、苦しんで苦しんで苦しんで、アパーッとトサンと祈っているこのゲッセマネの祈りからでしたよ。全然大げさじゃないと思います。これは私たちのための祈りです。つまり神様には心の内を、そのまんまぶつけていいと。ね、父よって言った後、ね、天の父なる神様への信頼を込めて父よと言った後、私たち人間は誤解を恐れずに言えばね、何を言ってもいいんですよ。それをイエス様はここで示してくださってるでしょ。いやいや、こんなことを神様にはとても祈れないっていうことは滑稽です。だって思ってること自体全部ご存知なんですもん。ご存知の上で憐れんで愛して受け止めてくださってるんですから。そのままを、そこにもし疑いが、あるいは怒りや不満が、神様に対する不信があったとしても、それをそのまま祈っていいわけです。それは信仰の祈りですよ。その先にこれがある。42節の後半です。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。父を御心ならと本音を祈ったその先に、本当にきれい事じゃなくって御心をなしてください、だってあなたの御心はいつもベストですからっていう確信が与えられてくる。 43節見ますと、すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。これ慰められますね。イエス様でさえ力づけてもらうことを必要とされたんですよ、ね、まして私たちには仲間が必要です。そして私たちにはすでに仲間がいる。私をあなたを愛して本当に心配して祈ってくれている、そういう仲間がいるのであります。あなたもまた誰かのために祈り続けてこられたのではないでしょうか。韓国に行きますと圧倒されますね、まあ、それは教会の大きさとかね、いろいろ圧倒されることあるんです。あるいはもうあまりにもキムチの匂いがですね立ち込めているということにも圧倒されたりしますけども、なんといってもその祈りの力強さ、ある牧師がですね、随分以前に韓国に行ったら祈れるのは当たり前やとか言ってですね言ってましたけども、確かにそうですね。その、礼拝堂に入った時のここに主がおられるというようなですね、圧倒的な臨在感、もうそこにもう祈って祈って祈って祈り込まれている、その霊的な空気って言いましょうかね、でしかし私は、ね、この御影福音教会に使わされて嬉しいこといっぱいあるんですけども、その一つはやっぱりそういう、あ、この群れって祈りの群れやな、この祈り、この群れって愛の群れなんやな、イエス様を愛してイエス様から愛されてお互いに愛し合おうとしている、愛し合っている、そういう祈りの群れだなということをですね感じるんですよ。本当に感謝です。大切な賜物だと思いますけれども、祈り合う仲間が私たちには誰でもどんなに信仰の強い人でも必要です。イエス様でさえ御使いから力づけられた。44節、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。この苦しみもだえてっていう言葉はアゴーニアっていう言葉なんです。英単語のですね語呂合わせで英語を覚えた方はですね、アゴニー、苦痛のアッパーカットっていうふうに覚えた方もあるんじゃないかと思います。アゴニーという言葉はね、苦痛という、この言葉から出ました。アゴニーは辞書でですね、痛霊、長く続く肉体的精神的な激しい苦痛、死の苦しみ、大文字で始めると受難前のキリストの苦しみを表すって書いてあります。アゴニー、アゴーニア。アレクサンダー・メテレルっていうですね、フロリダの方の博士がおられましたね。この方の専門は心臓や肺、循環、あるいは放射線で、血の汗っていうね、この言葉についてこんなですね興味深い専門家としてのこの知識を書いてらっしゃるんですよ。これは血管症と呼ばれる、ね、血の汗と書いて血管症、医学的には知られた現象です。もちろん頻繁に起きることではありませんが、調べますと本当にこう稀にそういうことがあると。これは極度の精神ストレスに関連して起きる現象です。あまりにも強い心配や不安があると感染、まあ、汗の線ですねにある毛細血管を壊す化学物質が発生します。結果として感染に微量の血液が混ざり、人が血の混ざった汗をかくようになるというわけです。ごくごく微量の血液でもこうした症状はあります。ってんですね。で、血管症が起きると皮膚がすごく弱くなる。だからローマ兵からこう鞭打ちの刑を受けるその時のイエス様の肌はもうすでにもうちょっとのですね、刺激で崩れるような状態だった。 そこにこう滅多打ちを受けたわけですよ。ですからイエス様のこの時のどうかこの杯を私から去らせてください、父を御心ならって言った時のそのアゴーニア、苦しみを私たちは実は誰一人共感することはできません。わからない。救い主なのにこういう苦しみを、これから全人類の罪を全部引き受けて呪い殺されなくちゃいけないという時のその苦しみを誰も共感することはできない。進学校に住ましていただいておりまして、この火曜日の夜にですね、定例祈祷会っていうのがあるんですね。でその時に学生が証しをします。この間の火曜日ですね、一人目の、4年生のですね、ある方の証しを聞きました。でその中で非常に私の心に迫ってきた、こんなくだりがあったんですね。そのクリスチャンホームで小さい頃から教会に行っていたっていう方なんですけども、学生時代に救いの確信を得たんですけどね、こう言いました。私は長く教会に通っていることによって神様を知っているつもりでした。でもそれはあくまでもつもりであって、イエス様の十字架が自分の人生に与える本当の意味や変化をまだ知らずにいたのです。分かりやすい反抗ではなかったとしても、愛してくださる神様に対して背を向けていた私のために、神様はご自分の最も大切なもの、愛する一人子を捧げてくださいました。その次です。こんなおかしなことがあっていいのかと思いました。でもそれが紛れもない事実であることはキャンプで学んできた聖書の御言葉が証ししていました。で、こんなおかしなことがあっていいのかって書いてたんですね。本当そうだと思いました。ゲッセマネで救い主神ご自身である方がこんな風に苦しんで悲しんで迷って恐れて祈ってらっしゃるって、こんなことがあっていいのかということですよね。そして立ち上がっていかれます。45節、イエスは祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに、この悲しみの果てにっていうのはルカしか書いてませんね、眠り込んでしまっていた。医者であるルカの眼差しはいつも優しい。眠り込んでしまっていた弟子たちのことを悲しみの果てにって、でもそれは主ご自身の温かい眼差しですから、その次のお言葉も決して叱り飛ばしておられるのではないのです。46節、それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。起きて祈り続けることができなかった弟子たちがやがて文字通り祈りの霊に満たされて、ものすごい力強い証をしていきます。祈って祈って祈り込む人々に変えられていく。彼らの頑張りではなく聖霊によって、その聖霊が進んでくださっている神殿として、宮として私たちは今週も使わされていこうとしています。与えられた祈りを心合わせ、心を込めて信じて祈っていきたい。終わりたいと思いますが、最後にですね、一つのお話を申し上げてご紹介して閉じたいと思いますけども、アフリカのタンザニアにセレンゲディ国立公園っていう世界遺産がある。ここは四国よりはるかに大きい公園だそうですね。私行ったことありませんけれども、ライオンとかヒョウとかゾウとかキリンとかサイとかシマウマとか、ね、まさにこの大自然。この公園に、一人の人がですね、ツアーに行きました。ジャック・ライダーという方。ツアーといっても彼とそのツアーガイドの二人きりなんですね。で、そのいざという時に絶対困らないようにと思って、いろんなものをですねリュックに入れて彼はツアーに参加するんですよ。 毎晩テントを張って野宿する、食事を取るための道具、物を切るための道具、削るための道具、穴を掘るための、あるいは方角を知るための、星を見るための、応急手当てをするための道具。でもですね、マサイ族のガイドの持ち物は槍と棒だけなんですよね。最初の晩にそのガイドがですね、そのリュックの中身を見せてくれと言ったんですね。で、彼が得意になってこの文明の利器を、でもこれはこういうふうにしたらこうなるんだとね、こんなこともわかるんだってこう自慢げにですね、全部説明したんですよ。それを聞いて、でガイドはこう言った。こんなのを持っていてお前幸せかと聞いたんですよ。でドキッとしたというのは、もう重たくて素晴らしい自然なのに初日あんまりこう楽しめなかったですよね。それで、そのガイドと相談して、どうしてもこれだけは必要だというものに絞り込んで、ね、あとは村に預けてですね、この続いてのツアーに行ったそうですよ。でその間いくつもですね、置いていったものに関して、あ、これ置いていくべきじゃなかったな、しまったなということはただの一回も、ただの一つもなかったというんです。だってそのガイドがですね、自分が怪我をすれば薬草を持ってきてくれるし、火が必要な時にはちゃんと石でですね、火を起こしてくれるし、おいしい水のありかも全部知っているし、何も困らない。で、あるところでですね、どこにも道らしい道が見当たらない荒れ地に出ました。で、不安になってジャックライダーはですね、彼に聞くんですよ。どこが道なの？そしたら彼はこう答えた。私が道です。そうなんですね。そのガイドの中にちゃんと目的地に着くためのすべてがもう備えられている。だからツアーに来た彼はそのガイドと一緒にさえいれば大丈夫なんですよ。それを経験できるのが祈り。そしてそのことがあまりの試練で分からなくなりそうになっている方のために主よって取りなして、私たちが直接できないことを主がしてくださるという、そこにつながっていくのが私たちに与えられている祈りという素晴らしい賜物であります。父よ、御心なら、その御心はどこまでもベストですから、そのことを本当に信頼しつつ祈っていく私たちでありたい。その祈りを、あなたの祈りを必要としておる方々がすぐ近くに、また遠くにたくさんおられるのであります。お祈りいたしましょう。天皇お父様、ありがとうございます。父よ、御心ならと主イエス様が私たちにはとても計り知れないような絶望の中で、孤独の中で、闇の中で、どうして私をお見捨てになったのですかというあの叫びを先取りするようにして祈ってくださいました。主よ、今週も本心からそのまんまをあなたを信頼して祈ってまいります。また取りなさせていただきます。どうぞ私たちを祈りの霊で満たしてくださって、聖霊で満たしてくださって、尊くお待ちくださり、お満たしくださり、私たちの祈りに生きて働いて応えてくださる天地を作られた主を、そのご栄光を拝する一週間としてくださいますように、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。